インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想や話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーなんですけども、今日はですね、ちょっと格安スマホってやつをちょっと手に入れまして、それで撮ってます。音声の環境とかがね、なんかこうどういう風になるかなと思ってお試しでやってみてるので、はい、もしお聞き苦しい点とかがありましたらご容赦いただきたいと思います。まあ意外とですね、このプロレスのこと、簡単というか恐ろしく簡単な環境で撮ってます。以前はアンカーという名前だったんですけども、 Spotify Podcasters というですね、Spotify が、もう出資というか仕切ってるあのポッドキャストアプリ、これ1本しか使ってません。特殊なマイクも使ってないですし、編集用の機材も使っていないと。だからね、本当やるんだったらとことんとも思うんですけれども、ぶっちゃけすごく簡単な環境で収録ができてしまうので、まあ、このプゴと始まって以降ですね、ほとんど環境を変えずに、まあ、スマホ一本でやっているという状況です。まあ、逆に言ったらそんな簡単な環境でポッドキャストが始められるので、なんか、ね、壁打ちだけじゃね、文字で言って壁打ちだけでつまんないとかね、喋るとそれはそれで発散になるといいと思いますよ。特に溜まってることがある人はですね、声に出して喋ることでこうスッキリする部分絶対あると思いますから、結構おすすめはい、そんな感じで今日はですね、デストラクションイン両国のこといきたいと思います。ほとんどプゴトではあんまりやってないですね。プレビューをちょっとしときたいなというふうに思います。今度の新日本プロレスの両国大会ビッグマッチのプレビューです。まあ、ちょっと法則をね、ご紹介というか、大会名での、まあ、大会名のこと今回やったら、まあ、スポンサー名は別に入れないんですけど、簡単数プレゼンツ、デストラクションイン両国という大会名がついております。大会名でことがのことっていう時はプレビューだと思ってください。で、団体名、日付、会場の時はレビューです。はい、これプゴトの法則ですから、ぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思いますよ。なので今日はデストラクションイン両国のこと、となりますので、両国大会のプレビューということです。まあ、なんでプレビューやろうかなと思ったかっていうとですね、まあ、前回ほぼプレビューみたいなことはやってるので、まあ、内容的に大きく変わるものではないんですけれども、まあ、首都圏で行われる、新日本プロレスのビッグマッチなのに行かない、というのが、まあ、2012年に10月からプロレス、生観戦最前線に戻ってきまして、もう10年以上経つわけですけども、この間ですね、新日の春と秋の両国大会に関しては、無欠勤だったんですね。無欠勤休んでなかったんですよ。全部行ってた、漏れなく。なんですけど、ついにですね、それが途絶えるっていうね。いやー、まあなんだろうなね、例えば真田 S1 ぐらいから見てチャンピオンになってほしいと思って、ようやくチャンピオンになったらね意外と興味が薄れると。まあ、ひとえに、まあ、最近はこう、のわづいてる国斉藤ですけど、新日本プロレスで応援していた、真っ先というか、こう、最前線で応援してた選手がどんどんとですね、いなくなってしまうというか、その最前線を離れてしまう。例えば、柴田勝也だったり、例えば、まあ、今回はタイトルマッチありますけど、プッシーだったり、それから、まあ、あとは、なんだろうな、ちょっと心を震わせる選手がですね、なんかもう前にあまり出てこなくなってきてる。まあこれが世代交代ってことなんだろうし、これがね、ファンとしてもサイクルなのかなとかちょっと思ったりもしちゃうんですけど、まあなんかこう、グッとギアが入る選手がいない まあ例えばレイコン3の中にね、一人うおーこいつはって思う選手がいたら、そいつを追っかけるためにだけにね、こう試合を見に行くっていうこともできるんでしょうよ。例えば成田レイとか、いや成田レイもな、帰ってきて TB 王座のトーナメントの時はボルテージ上がったんですけどね、あの2回戦の石井智弘戦を頂点にですね、あとは下降の一途をたどってますね、成田レイに関しては。まあ、最近ちょっとですね、こうリハビリのために清宮成田を見たんですけど、何のリハビリだって話なんですけど、見たらちょっと面白かったですね。あの清宮勝ってほしい、やっぱりこうこっちに勝ってほしいっていう気持ちが強い時ってなかなか試合フラットに見れないんであれなんですけど、でまあ G1 成田がパッとしなかったじゃないですか、まあ、そんな中でこう見たら意外と清宮の方がちょっとなんかエボイというかね、まあ小川義成に毒されてるんでしょうかね、ちょっとワンパターン感がちょっと逆に目についてしまって、ノア視点から言うと新日本っぽい試合をしちゃってるので、その清宮のいいところとかエクストラのとこがない、全くない。すいません、喉がで、新日本側の視点からいくと、まあ清宮初戦このぐらいだよねみたいな感じ、むずいね本当ね。あ、なんで本当両者がもうちょっとこう上がったシチュエーションで見れたらよかったんですけど、まあ当時はね切羽詰まった気持ち見せたんで、そんな余裕もなく、まあちょっとこの2人の試合っていうのは今後あるのかどうかも分かんないですけど、清宮成田ね、まあそんなこんなんで成田がね、もうちょっとボルテージ上げてくれりゃいいんですよ。うわ、どっち応援したらいいのぐらい全然ないしね。で唯一辻陽太がですね、かなり突出しているというか、いう感じです。フィニッシュホールドの ジンブラスターはものすごく好きだし、これぞっていう技なんですけど、ちょっとそれ以外気になるところがね、あったりするので、なかなか前のめりになれないという部分があります。それからジェフコブはね、どうしても上にウィルオスプレイがいて使えてる感がある、うんって感じですね。だからまあ後楽園でメインイベント、ザックとメインイベントとかねなればいきますよ。だけどさ、なかなかそういうチャンスも回ってこないしね。そんなこんなで今大会はですね、そんなウィルオスプレイもザックセーバージュニアもいないと、ジェフコブもアンダーに沈んでおり、レイコン3はなんか結局上がってんだか上がってんだか分かんねえという中で行われるので、ついに欠席を決意しましたと。で、まあ、直前になりゃね、こう行きたくなるし、チケットもそんなあんまはけてないみたいだから、行くようになるだろうなと思ってました。が、しかし、気持ちが上がらず、あ、まあ、だったら、ノアの、なんか、マンデーマジックでも行くか、みたいな感じで、ちょっと本当何の気なしにチケット見せたら、あの新宿フェイスのねカウンター席が復活したんで、多分これカウンター席復活してなかったら、なんなら両国行ってたかもしんないぐらいの感じです。しかしながらカウンター席があった。これ何が悪いって、ノアが悪いですねノアが悪いのかそんなことはねえか。まあそんなこんなでですね、行かないんですけど、行かないと決めて日が迫ってくるにつれてですね、どんどんちょっと気になっているという、もうね、本当に乙女心ですよ、プロレス乙女心です、もうどうしたらいいんだっつって、そんな感じなんで、とりあえず喋っとこうというふうに思いました。ちなみに今日のね、夜にある徳野プゴとも新日両国大会のことをちょっと喋ろうと思ってますので、まあ、これ聞いてね、おーなんだと思ったら、もしよかったら遊びに来てくださいねという感じでございます。さあさあ、じゃあですね、プレビュー、もう真っ当なプレビューをですね、久々にやっていきたいと思います。ノアの大会でもプレビューってあんまやってなくて、まあ、ついこの前ね、怒涛のプレビューをやりましたけれども、基本的にプレビューは特能でやって、レビューをこう本編でやるみたいな感じでね、使い分けしてるので、珍しい気がするんだけどな。どうかな。はい。じゃあ行きましょうか。両国大会ね。10月9日、15時半会場、17時開始。の、新日両国大会です。今大会はアベマでの、生放送が決まっていて、まあこ それでね、結構俺の周りの人がね、新日の両国大会が生で見れるって、ね、喜んでますよ、ね、すごいね。だからワールド契約してない、要はサブスク契約をしていないプロレスファンの人たちっていうのもかなりいて、その人たちからしたらやっぱりこの無料中継っていうのはすごく大きいんだなというふうに思いましたね。まあ逆に言うと、俺の周りの人でプロレスファンの人で、こんだけノアは生中継やってるけど、ノアの生中継の時は何も言い触れられない、だけど新日だとなんかちょっと感じちゃうよね、差をね。まあわかる、はい。そんなこんなで、ノアじゃねえや新日の両国大会です、ダークマッチがあります。フロンティアゾーンと目打たれまして、なんかあれですね、余った人と、他団体の選手が、でここからですね、この人たちが新日に上がるに至ったきっかけとなったデスペが蚊帳の外っていうのがちょっと気に食わないようですが、まあここのここでね、なんか第2とかでどうでもいい8人タッグに組み込まれてんだってあれなんですけど、あんた7番勝負の大事な一員じゃないですかっていうね、いうことでそんなこと言いなさんなって感じですけど、はい。フロンティアゾーン、田口隆介、タイガーマスク、ヨウ、矢野徹、吉橋、バーサス、ごめんなさいね、香取隆弘でいいのかな、正岡潤、健吾、隅一馬、正田宗志、正志、宗志、ちょっとね、名前もわかんないんですけど、この隅と正田に関しては、正田正田この二人はすごいですよ。まあ、健吾もがすごくなきゃいけないんですけど。まあ、それはともかく、この DDT の二人は、特に隅和馬に関しては、デビューして1年経ったか経たないかぐらいですね。二十歳ぐらいの選手。でも結構やるんで、注目しといていいと思います。カットリマサオカに関してはちょっと、って感じかな。特に、カットリって方はね、あんま響いてこなかったです。試合見たけど、はぁ、みたいな。あんまこういうこと言うもんじゃないね。はい、ダークマッチなので楽しんでください。まあ、新日がね、こういう、なんつうかな、こう、他団体の選手を上げたり、どんな選手であれね、ロトルだろうかなんだろうか、他団体の選手を上げたりするっていうことで、求心力を上げてる。新日自体が求心力を上げてるし、その団体にもね、人が行くように流してるっていうのは、俺、いいことだと思ってますよ。はい、です。こんなから、ベストオブザスーパージュニア参戦選手は現れるのか、って感じですね。はい。第1試合。同期 X 太一 VS 金丸義信翔高橋裕次郎です、まあ、この試合は、ジャストファイブガイズを裏切った金丸義信 VS、ジャストファイブガイズ新メンバー、ここがちょっと注目ポイントになってくるのかなというふうに思います。太一と翔が、なんだっけあれ KOPW での因縁もあるみたいですけど、もう一回やんのって感じですよね。じゃなくていいよ、ね、せっかく翔がですねタイトル取ったんで、ハウスオブトーチャーのショーがタイトル取ったんで、ちょっと傍若無人に遊び回ってほしいなと思ってます、はい、でそんな中やっぱり注目は最注目っていうか、この両国大会でもなんなら最注目事項になってますよね。 X これ誰なのかって、ね、なんか石森がですねすげえ匂わせてますよね。なんか逆に怪しすぎてですねブラフにしか見えないんですけど、どうなんでしょう。この X がもしね、石森大治だったとしましょう。まあ、ジュニアの枠が足んないからということで、ここにジュニア戦士というチョイスをしている方もいらっしゃって、まあ、だからそうなるとやっぱり石森なんじゃねっていう人も多いようです。というか、金丸とね。なんだけどさ、なんだろうな。内部の人事異動でこんな引っ張んなよっていう。まあね、別に悪かないんですけど、ここまで盛り上がっちゃって石森だった時あららすってになんないかなっていう心配はちょっとあります。で石森がなんか超人血盟軍、あの筋肉マンのソルジャーチームですね、これの煽りを繰り返してるようなんですけど、でね、あの一番最初の多分インスタライブかなんか、インスタライブじゃないストーリーズかで、この5人がね超人血盟軍がガシッってやってるのを見たときは、俺はとにかくあの元ノア勢ですね、別団体で働いてた人たちが、一堂に会したと、日本人選手金丸、石森、健太、 これが、まあ、ハウス・オブ・トーチャーですけど、一応バレットクラブじゃないですか、大枠。まあ、なんで、そこに全員揃ったっていうことで、喜んでるんであって、この5人っていう数字に関しては、そんなにこだわってないような気もするんですが、と思ったんですけど。ただなんかね、ジャスト・ファイブ・ガイズと5を、こう、ちょっとちらつかせたりしてね、やってますよね。いや、これ、素直に受け止めるんだったら、もう石森ですよね。他なんもないもん。だけどサプライズであってほしいじゃん。まあやっぱり最有力は上村優也ですね。インパクトを解放されました。これでも上村でいいと思うんだけどな、ダメなのかな。で、2番手が中島勝彦。まあ中島勝彦もわかるけどね、なんかアベマで、武藤と松木ちゃんがいるっていうことで中島勝彦っていう人の向きもあるようですけど、あるそれっていう、それはアベマだからそうなんであってっていう気もしますけど、ちょっとで、まあ中島克彦は新日本プロレスにフィットすると思うし、他団体に行くんだったら、まあ、新日行ってほしいと思ってます。国内他団体行くんだったら新日行ってほしいと思ってます。だからといってここじゃないと思うという気はしてます。ジャスト5ガイズかよっていう気がしますよね。まあ、じゃあどうなんだ、一匹狼だろう中島勝彦のキャラ的にはと思うんですけどね、はい、まあ本当ここはどうなるかですね。みんな注目してますね。エクインサイトは上村優也にベッドです。第2試合タンガロアチェイスオーエンス、楽しみカタカナかっこぽー。第3試合、武士辻太田高木慎吾内藤哲也 VS カラムニューマンヘナレ、グレートオカジェフコブ。ここは、まあ、内藤とコブがもう決着ついちゃいました。それから高木岡も決着ついちゃいましたね。あらら。エナレは、エディ・キングストンとのストロング戦が決まってます。まあ、なので、お気に入った感じの、お気に入ったくんですけど、まあ、内藤、高木、辻をですね、ここに置いとける強みたるやっていうところですね。はい、まあ、ということはやっぱりカード分厚いのかなと。しかもエース外国人2枚抜けてる。すごいね、そう考えると。あの時代は変わってるし、ちょっと流れを変えようとしてるっていうのは、こういうところからも感じ取ることができるというふうに思います。逆に言うと 1.4 のメインが決まった内藤哲也が第3っていうのは、まあ権利賞マッチもないし、こんなもんじゃこんなもんなのかなと思う部分もあるんですけど、なんか売る気あるって気がしますけどね。まあ、結局この日はベルトの人なんでしょうね。慌てることはないということです。第4試合 IWGP ジュニアタッグ選手権、ケビンナイト串田チャレンジャー VS チャンピオンドリロモルニークラーク・コナーズです。あの一歩引けばですね、チャンピオンチームもう一丁防衛ですよね。ここはね、ここで負けちゃっちゃーみたいなところありますけど、あとはまあどんだけ日本におるんやクッシーっていう問題もある。もうもはやもうあの常連外国人選手より参戦頻度低いみたいな感じなんでね、そんな人にベルト預けるのか問題もありますけど、ここは勝ってほしい。串田ケビンナイト巻いてほしいね。まあもう一回巻いてるもんね。そういう意味ではドリロモルニークラークコナーズで、ね、ちょっと宣伝マッチになるのかなとか思ったりします。まあこんなカード編成だったら第一でやってくれよって思っちゃったりもするんですけど、第一でね、アベマで第一で X 出すっていうのはね、これは流れ的にはこの方がいいのか。はい、そんな感じしました。まあでもあの浅い位置での IWGP ジュニアタッグ選手権っていうのは本当に盛り上がりのきっかけになる試合ですから、はい、この試合楽しみですね。はい、クシに勝ってほしい。あの思いを乗せてクシダケビンナイト組、インターギャラクティックジェットセッターズにベットしたいと思います。T シャツ買ってねえな。第5試合、7番勝負です。海野翔太成田蓮の7番勝負って言ったらいいのかな。はい、ストロングスタイルとはなんぞやということで、永田裕二、海野翔太、マスターオート VS 鈴木みのる、エルデスプラ成田蓮、ストロングスタイルはどう見ても永田さんのいる方にしか感じないんですけど、はい、ストロングスタイルは鈴木デスペルになるということですね。7番勝負がどういう結果に終わってるかもしれません。どっかの途中で一回成田が海野から直接ピンを取っている、これがお話になってくると思います。この2人は切磋琢磨してどんどん上がっていくべきだと思うんですけれども、いやあのテーマがあるのは悪いことじゃないし、次のシリーズも一応ね、あの通常シリーズというか、 パワーストラグルだと思いますので、リーグ戦とかね、があるわけじゃないですから、ここでねちょっとこの成田蓮海の仕事をもう一個でかくしてくれるといいのかなというふうに思います。さらに言うと、ここに上村優也が帰ってきて、辻雄太も絡んでってなるので、混沌とした時代を迎えるということになるので、まあ楽しみではある、楽しみワクワクはしていないただどうなるのかなという興味はあるっつったらいいのかなという感じですね。まあ、これも勝敗別にどっちかとかっていうのもないでしょうけど、成田が海野から取ったなら、海野は成田から取ってほしいなと思います。ね、もうここに好き嫌いないっすよ、正直この一歩引いた感で見ると逆に新日楽しいんですけどね。お次、第6試合、ストロング無差別級タッグ選手権試合、チャンピオンはゲームキートアレックス・コブリン、チャレンジャーがヒクレオ・エル・ファンタズモと、一応 GOD なんだな、感じです。これは前回の方でも言いましたけど、まあ、NJPW ストロングが一旦ちょっとお休みモードみたいに入っちゃってるんであれなんですが、ストロングはさ、やっぱりこの日本でやらんでいいって思っちゃいますよね。 NJPW ストロングってそもそもアメリカのブランドで、アメリカでこうブランディングをしてきたわけじゃないですか。それをなんかこう普通の工業でやっちゃうんだって、ね、まあ両国だからかなり力入れてるビッグマッチっていうこともあるのかもしれないですけど、なんかこうせっかくね作ってきたものをなんかただのもう一個あるタッグチャンピオンシップみたいにしちゃうのもったいないなって思います。まあ唯一ね無差別というところがあるので、そこをもうちょっとこううまく活用してくれるとね、ヘビーのベルトじゃなくてジュニア混成チームとかが挑戦したりすると差別化できるのかなとも思うので、あれなんですけど、まあネバーがあってストロングがあるってわけわかんないですよね。はい、まあそんな感じなので別にどっち勝ってもいいなと思いますけど、しばらくこのウォードックス、バルトクラブウォードックスがですね、ちょっとブイブイ言わせてほしいなと思ってるので、ヒクレオファンタズマは別に勝たなくてもいいチームだから、はい、バレットの方にベットします。コグリン、ゲーブ頑張ってほしいですね。お次、第7試合、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、これはマニア向けですね、チャンピオン岡田和親、棚橋宏、石井智弘、まあこういうねイージーというか、なんていうの、こう軽めのタイトルに岡田と棚橋と石井がいるってちょっとどうなんっていうところですけど、まあ、逆に言うとその他のタイトル戦線がチャレンジしてるから、ここに硬い人たちを置いとくっていうのは悪いことじゃないのかな。うん、それに対するがですね、アレックス・シェリー、クリス・エヴィン、ジョシュ・アレキサンダー、モーター・シティ・マシンガンのウィズ、ジョシュ、まあこれはこのカードのなんつうありがたみというかはすごいですよね、本当ね。それがどんだけこう NJPW ユニバースに伝わってるのか疑問だし、もうちょっとプロモーションしてもいいのかなと思う。まあ、そういやアレックス・シェリーってマイク・シダのパートナーだったよねっていう、まあ新日本プロレスファンからしたらそのぐらいの認識になると思うんですけど、そのぐらいの認識で留めておくにはやはりもったいない選手ですから、これを機にですね、ちょっとわすげえ岡田と棚橋とやっても全然いけちゃうんじゃんみたいなのね、覚えておいて覚えて帰ってほしいなと思います。まあ、クリス・エヴィンもベスト・オブ・スーパージュニア参戦してましたけど、まあちょっとねブレイクというかはできなかったかなというところで、まあありがたみがないとどうしてもこうよくいる感じの選手に移ってしまいがちなので、いやいやこの人が元やでとか思ったりするんですね。うん、まあなんでこんなインパクトから来たこの3人をですね堪能してもらいたいなと思います。ジョシュ・アレキサンダー、俺ちょっとあれなんですけどまあまあこっち取んないでしょ、なんで金かけんならチャンピオンチームですからね。まあ、面白い試合になればいいなと思います。第8試合、ネバー無差別級選手権チャンピオンデビッド・フィンレイ VS チャレンジャータマトンガーということで、いやこれ新日からちょっと離れてるんで盛り上がってますかもしれない全然話題が入ってこない。続き 新日本プロレスを追っかけてる人はツイッターの方にもいるんだけど、それからまあ各種サイトとかもねフォローし続けてますけど、この試合に関するなんか話が全然入ってこないんですよね。いや大丈夫か。せっかくね、せっかくこう新しいヒールのねヒールエースと、まあブレイクさせたベビーフェイス、スオーカイジンベビーフェイスと、まあこれが現実だってことなんでしょう。すごく大雑把な言い方します。はい。まあここが盛り上がればこの後盛り上がるっていう段も踏めますけど、逆に言うと ここに入ってくるぐらいのシングルマッチがこの程度盛り上がりだから興味をそそられないというのもありますよね。はい、で試合も正直まあそれなりに面白い試合すると思うんですけど、なんだろう、想像を上回るすげえ試合にはなかなかならないというところもあるんで。でほらこの後さメインとセミが変わり種試合じゃないですか。でデイビッド・フィンレイのシングルでしょ、うーって感じ。まあここでねガッチガチの、うん、なんだろう、余計なことしない試合をしてきたら、まあこの試合もちょっと飛び抜けた試合になるのかなと思うけど、なかなか期待ができないってところむずいね。はい、まあまあ、あまり下げるもんでもないんで、あれですけど、まあ、盛り上がってない、とにかく。なんで、この試合は逆に、どういう試合するかっていうところね、一個上の試合がスターパワー全開の試合なので、はい、注目だと思います。まあ、チャンピオンですね、デビッド・フィンレイ。はい、頑張ってほしいです。次、第9試合。頑張ってほしいのは玉ですよ、いつでも。だけど、まあ、ここのこと考えたらフィンレイだろって感じです。第9試合、セミファイナル IWGP ジュニアヘビー級選手権3ウェイマッチ。高橋ロマノフ VS チャレンジャーリオラッシュ、それからマイク・ベリーという感じです。まあ、この試合に関しては一番この両国大会で楽しみな試合ですね。気になるところ、なんかリオラッシュ、マイク・ベリー、スリーウェイ上手ですから、そこにヒロムも入って、結構そのスリーウェイ苦手層っていうのがいると思うんですけど、その辺も一気に払拭できるぐらい面白い試合はしてくれると思いますよ。期待していいんじゃないですか。はい、で高橋ロム、これが6度目の防衛戦です。まあ、ちょっと前にはね防衛記録みたいなのをちらつかせたんであれだったんですけど、まあ、防衛記録を作るにしてはペースが遅いことを考えると、しかもこのリオラッシュ、マイク・ベリーなんかベスト・オブ・ザ・スーパージュニアのお礼参りなんで、まあ、海外とかね G1 中とかも結構精力的に活動してたんで、 IWGP ジュニアやれよかったんですけど、やんなかったんですよね。なので結構ペース遅いから、これ防衛記録作る気もしかしてないのかなと思っちゃったりしてます。まあ、なんで、ワンチャンリオラッシュあるかなと思います。まあ、ベイリーはないかなと思います。うん、まあ、ベイリーはほら新日だけにどっぷり行かない人なんて、ああでもそんなもんねえか喋りながら思い出す。バーストでもねもう一回防衛戦やればいいんだもんね。で田中実呼び出したりしてるぐらいなんで、そっか、そうするとバーストでも一回できる、でドームで一回できる、ドームまでで8回できるのか、そしたら結構いけるかな。これヒロムだわ。やっぱ広むな。だけどちょっと面白くないんで、より可能性の高い俺はリオラッシュにベットしたいと思います。まあねえだろうな。どうしてもですね、国際と新日本プロレスシステム学会の会員なので、ここね広むじゃない人にベットできるほどこうチャレンジングの姿勢を持ち合わせてないということで、はい、戻りに戻って高橋ロムでいきたいと思います。勝ってほしいのはヒロム以外って感じかな。ヒロムに勝ってほしくないわけじゃないけど、やっぱサプライズは欲しいよね。結果でこうドームが見えてくるとどうしてもっていうのはあるじゃないですか。なんでねそこにちょっと期待です。はい、そしてメインイベント IWGP 世界ヘビー級選手権ラッパージャックデスマッチです。はい、 おお、これもね、どうなんでしょうね。事実上のこう乱入介入が OK になるというか、実質的に。まあ、そういう意味でいいんじゃないですか。まあ、だから、ノーディー級戦で俺いいと思うんだけどね。ノーディー級戦だとはちゃめちゃになっちゃう。レフバンプしないで、イービルが好き放題できる試合をすればいいのになってちょっと思った。まあ、いずれにしても新日本プロレスが、こう力の入れる首都圏でのビッグマッチ両国大会で、ケツ2試合を、タイトルマッチだというのに通常の試合形式で組んでないというところに関してはこれまたチャレンジなので、しのこの言わずに温かく見守りたいなと思ってます。はい、チャンピオン真田 VS チャレンジャーキングオブダークネスイベルです。ランバージャックは両チームのセコンドがリングを囲み、場外に出た選手はリングへ戻されるものとするということで、リング内でしっかりと決着をつけるための試合形式です。過酷な試合形式です。場外に逃げて間を取ったりすることはできないと。まあ、当然悪いチームはそのルールというか決まり事を逆手にとって休ませたりとかね、逆にリング戻す、戻ったりして戻すっていうのがね、まあ、お決まりの流れですけど、このお決まりをやりつつですね、どんだけ、意外性を持たせてこれるかっていうところ、うわーすげーっていうシーンを作れる。まあ、というかこれに関してはヒール側でストレス溜めてベビーフェイスで大爆発みたいなのが、ね、定番だと思います。いやーうまくやってくれよ本当にめっちゃ不安、めっちゃ不安です本当に。まあなんですけど、この試合が面白いけどね、真田もイービルも跳ねると思うし、というか聖アリになって一番なんつうの持ち味を取り戻してるのはなんならイービル説どうですかこれね。やっぱり思いっきりブーイングされたりさ、怒号だろうがなんだろうがイーベラみたいな感じになってる方がさ盛り上がるよね本当に。選手のコールだったり頑張れだったりね、こうっていう応援の声援も大事ですけど、やっぱりねこうプロレスってやっぱ悪いやつがいるじゃないですか。悪いやつへのフラストレーションね、黙って我慢する、これがなくなったっていうのは客にとってもイービル自身にとっても大きいし、イービルも生き生きしてるように見えるのは気のせいでしょうか。そんなこんなですね、この試合に勝った方が、まあ、パワーストラグルありますけど、まあ、ドームへは、ゴーなのかなとか思ったりするとですよ、これイーベルに勝ってほしいな真田もういいだろう、4回も防衛してるし、まあ、ドームのね内藤戦ということを考えると俺はイーベルとダメかなね。ちょっといろいろ、いろいろ思い描いちゃいますけど、先の話しすぎると良くないので、イービルが決まったらですね、俺がちょっと、内藤イービルに期待するものに関してちょっと話をしたいと思います。だけど、まあ、真田勝つんだろうな。はい。なので、ね、ここはね、崩れたら面白いということも含めて、万感の思いとですね、全財産をイービルにベットしたいと思います。まあ、本当に金かけてるわけじゃないから、別に破産もしないしね。イーベル頑張れ、いい、やってまえモードでちょっと楽しみたいと思います。はい、まあ、当日ね生では見れないんですけれども、こんな感じで国際と両国大会は向かっていきたいなというふうに思っておりますよ。まあ、喋ってたらね、やっぱこれ行かなくていいのかなって気になってきますね本当に。ソブトーチャーの新しい T シャツもねベッタベタですけどね、あれかっこいいな。なんかもうイービルから目が離せなくなっております、インサイトです。ということでこんな感じで、両国大会は楽しみにしておりますよ。はい、レビューもですね、なるはやで出していきたいと思いますので、お楽しみに。はい、さあ、じゃあクイーンの方にいくつかいただいております。こちらご紹介したいと思います。クジさんこんにちは。最近は脳の工業が少ないのでサッカーを楽しんでいます。そこで質問です。ヴァンフォーレ甲府の ACL にタサポが集結した問題で切れてる層がいますね。 プロレスの団体を立つ似ていて面倒だなと思うのですが、浦和サポである国さんはどう考えますか。私は浦和サポはさすがに自分の試合行けよと感じました。ちょっと経緯、ヴァンフォーレ甲府 J2 のチームなんですけど、昨年の成績でですね、チャンピオンとかそういう強いチームしか出れないアジアチャンピオンズリーグに J2 落ちしたチームながらエントリーをしているという状態になっています。このヴァンフォーレ甲府がアジアチャンピオンズリーグ、アジアの強いチームが集うですね、インターナショナルリーグなんですけど、これにの、ホームの初戦をですね、国立競技場で迎えたわけですね。J リーグのバックアップをですね、全面的に受けて、はい、甲府頑張れモードでみんなね、盛り上げてるわけなんです。あ、違うか、ACL のあれか、スタジアム基準満たしないから国立使ってるだけ。あ、わかんなくなっちゃった。まあいいや。とりあえず、国立でやってました。で、そこに、通常だとありえないですよね。いろんなユニフォームを着た人たちが甲府頑張れのつもりで、来てる。いう感じ。まあ、あれを見ての感想ですね。切れることはないと思いますけど、ね、なんでそんなことやってんだって切れてる人いるんですよ。なんですけど、俺からしたら気持ち悪いって気持ち悪いしかないですね、はっきり言って、はい、自分の応援するチームの応援するエリアの中に違うチームのユニフォーム着て応援してる人いるって、まあ、あれって基本的に見下しなきゃ成立しない環境ですからね。一緒に頑張ろうよみたいな。自分の応援してるチームが別にあるのに、違うチームを応援する。あ、まあ、それはなくはないですよ。だけど、わざわざユニフォームを着てさ、行く？あれ。気持ち悪いしかないです、俺に関してはね。切れてるというか。で、面倒だなと思うかもしれないんですけど、じゃあ何なんっていう話で。いやー、そこはね、俺は、まあ、甲府のサポーターが喜んだり、甲府のサポーターが、あ、みんなありがとうっていうことは、俺はいいです。だけど、他サポがあれを見て、素晴らしい光景だとかね、言ってんのは、なんかこう、自分に酔ってる感しか感じないから、もう、キモいしかないです。キモで、ね、なんか光景の中に、浦和が裏でね、サイスタで試合してるのに、裏のユニフォーム着てる人いたでしょ。もうあいつはね、もう一生浦和の試合見に来るなと思いますね。本当に。まあもしかしたら、もしかしたらですよ、最近浦和レッズサポーターの出禁にですね、大量の人数がなりましたから、100人までいかないですけど、それに近い人数がですね、大量処分されてますので、その中の一人かもしれませんね。それだったとしても、というかそこまで濃いやつがあそこに行ってると思ったらよりキモい。もうキモいしかないですね。まあ悪いことじゃないと思いますけどね。暖かい光景だと思いますよ。暖かい光景だと。好きにすれば。俺は絶対やんないよって感じだし、俺は絶対拒否するけどなって感じですね。そんな感じでした。熱くなってしまった。ついサッカーの話だと熱くなってしまう。はい、ありがとうございます。お次。くにさん、いつも通勤のお供にさせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、かつひこたいや、僕がプロレスを見てきて一番と言ってもいいくらい驚いたニュースになりました。大半の人が新日に上がるのではと思ったと予想されるのですが、それも納得です。集客力、認知度、どれをとっても新日が飛び抜けているのは誰でも感じていることだと思います。ファンの間でもこのことは認めざるを得ない事実であるとするならば、業界にいる選手はなおさら感じているはずです。選手も生活がかかっていますから、いい条件の方に行くのは家庭を持っている僕からしたら納得感のあることですが、そんなに収入や巡業ホテルなどの条件には格差があるものですかね。勝彦選手が新日に行くかどうか置いといて気になったので質問させていただきましたということで。はい。まあ、詳しい話はわかんないですよ。まあでも、収入は絶対差あるだろう。はい。あります。まあ、個別案件を見たら分かんないですよ。個別案件ってわざわざ新日に行かないでもいいぐらいの給料を今別の団体にもらってる人がもしかしたらいるかもしれないです。でもさ、リーディングカンパニーだから国内、それいろいろ差あるだろう。まあ、巡業ホテルもね、そんなにすごいホテルじゃないけど、どうなんだろう。普通のビジホだけどねそこは分かんないです。はい。まあでも 差はありますよ。差なかったらいかないでしょ。ねえ、田中選手。まああれだよな、野球で言ったら巨人に行くのとその他の球団にいるのさとか。あ、でも今ソフトバンクすごいんだっけ、わかんないですけど、まあでも結構俺は差あると思ってます、はい、です。こればっかわかんないね、誰か直接聞けば。まあ誰とは言わないですけど、某選手がね、お喜びしてましたけどね。はい。以上。あ、もうこの辺にしとこう。はい。お次、ありがとうございました。お次、はじめまして。インターネットお世話になっております。はじめまして、どうも。最近プロレスを見始めて、主に新日本プロレスを見ています。様々なポッドキャストを聞いていく中で、斉藤さん、来た！久しぶりに斉藤さん呼び、斉藤さんのプゴトにたどり着きました。ありがとうございます。はい、そこで質問です、新日本プロレスのホームページを見ていたら、選手プロフィールにJ.ホワイト選手の名前がありました。お、マジ？ちょっとそれは見ていない。選手プロフィールにJ.ホワイト選手がいるの、それは問題ですね。試合を見たことがなかったので調べたら、新日本を追放され AEW 所属になったとなった選手とのことでした。なぜ新日本プロレスを追放された選手がホームページに載っているんでしょうか。意味が分からず教えていただけると幸いです。寒くなってきてますのでご自愛ください。もう仕事を楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。追放されたのになぜ載っているか、おお、それは確かに疑問ですよね。まあ年度で区切ってるような気がしなくもないから、年度が変わったら消えるんじゃないですか。今年度ギリギリいましたからね、 J はね。まああとは新日本のブランドというかであるバレットクラブにまだいるというところかな。バレットクラブは実は追放されてないですからね。日本追放されて新日追放されたけど、バレットクラブではあるみたいなところがある。まあでもこれ紹介見ると、なんか随分古い紹介のままとどまってるので、まあワンチャン上がる可能性あるから残してるぐらいの感じなんですかね。でもまあどうなんでしょうね、これわかんねえ。まあでもその他で言うと、もう上がる目がなさそうな、ちょっと前上がってた人という点では、クリス・ディッキンソン、それからクリス・ジェリコも名前出てますね。あとはパーティーも見てますけど、ジュース・ロビンソンもいます、うん、今は全然上がってないけど、というか日本に来てすらいないけど、ダニー・ライムライトとかねいますね。結構トム・ローラー、これこの間来たか、ギリギリ来たな、この間。ジョレル・ネルソンとか、フレッド・ロッサーとかね。ボラドール・ジュニア。最近、あんまりお目にかかってないけど、乗ってる人もいるので、まあ、今年、新日本マット上がったから、まだ残ってるぐらいの感じじゃないですか。そのぐらいのノリだと思いますけどね。まあ、これが何かの伏線だったら面白いですが。新日本マット追放されたら乗ってるんじゃねえかっていうのもありますけど、まあ、ちょいちょいこういうとこね、新日ね、脇甘いところもありますから、真に受けることができない。ただ忘れてる可能性もあるし、何かの可能性もあるという意味ではね、この曖昧さが逆にいろいろこうね、ファンの妄想をかきたてる部分もありますから、いう感じです。まあそんな感じで残ってるんだと思いますよ。はい、ありがとうございます。そらなぁ、朝目だったらそういう疑問も出るわなって。はい、以上となります。なんでかんだらロングの回になりましたね。はい、ということで新日本の両国大会楽しみにしていきたいと思いますよ。当日は別団体生観戦行きますけれども、とにかく、なるはやでこのレビューを出したいと思います。というか、レビューを出さずにいられないぐらい話題性のある大会になってほしいなと思うし、まあ行かないと決めた身ではありますけれども、行かなくてこう後悔させるような興行になってくれたらいいですね、はい、逆にそんななんかこう不安というかね、そわそわも出てきてるんでね、はい、楽しみですということで、そんな両国大会はアベマで無料で生中継しますからね、皆さん要チェックですよということで、 になります。はい、国斉藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。意見、感想、要望、質問などありましたらクエリもしくはハッシュタグプごとに突っ込んでください。それから特のプごと、毎週土曜10時ぐらいからやってます。今日も夜、両国大会のことについてやりますので、まあもう喋ることないですけどな。はい、遊びに来てちょうだい。ということで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。